それでは礼拝備えの賛美歌、賛美歌21の486番を歌いましょう。ただいまより本日の礼拝を始めます。 しかし、まことの礼拝をする者たちが、霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。それではお立ちいただきまして、唱詠の26番を歌います。
Gloria, Gloria, Tici Tomiconi. Gloria, 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 Seinalei.
父なる神様、高端節第十主日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。それでは主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの血を、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えたまえ、限りなく何時のものではない。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌21の93の 4a にあります。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエスキリストを信ず。
主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、不毛の父なる神と言いに立ちまえり、賢い生き返って、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動に向かい、生徒の交わり、罪の許し、体のよりがあり、常しの命を信ず。アーメン。
それでは賛美歌の521番を歌います。
Oh,
ください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、今朝も健康を与えられ、御堂に集い信仰を同じくする兄弟姉妹と共に皆を賛美し、御言葉に耳を傾けることのできるひとときを与えてくださり感謝を申し上げます。すぐる一週間、神様により頼む生活から離れ、この世の営みに身を任せた生活に終始いたしましたことを心に顧み、あなたの御前に懺悔し、あなたの憐れみと許しとを乞うものであります。そして今朝の礼拝を通しまして、この来たる一週間の歩みがよりあなたの御胸にかなったものとなり得ますように、どうぞあなたの御導きを心からお願いを申し上げます。旧約聖書コヘレトの言葉では、かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことは これからも起こる。太陽のもと新しいものは何一つない。見よ、これこそ新しいと言ってみても、それもまた永遠の昔からあり、この時代の前にもあったと記されています。国の内外、そして私たちを取り巻くこの世で日常的に起こっておりますことは、すべてまさに過去に起こったことの現代版であるようにも思われます。どうぞ御言葉に謙虚に耳を傾け、御旨に従いつつ歩むことができますように、知恵と勇気とどうぞお与えください。高菜原教会は今年度最終の月を迎え、その使命をするとともに、来るべき来年度に向けて常に主の御旨に沿った教会であり続けるために、その備えをなそうといたしております。どうぞ知恵と勇気とお与えくださり、御導きをお願いをいたします。礼拝の充実のために、たゆまぬ努力をしてくださる聖歌隊の活動の上に、あなたの祝福が豊かにありますようにお祈りを申し上げます。またひまわりグループの活動は、この高菜原地域における当教会の貴重な関わりであり、また小さな貢献でもあります。どうぞそれに関係する兄弟姉妹の上に、あなたの恵みが豊かにありますようにお祈りをいたします。高齢のため、また病のため、礼拝に集えない兄弟姉妹のことを覚えます。どうぞあなたのたゆまぬ励ましと恵みと、そして祝福が豊かに与えられますように心から願い上げます。この貧しき祈り、兄弟姉妹の祈りとともに、主イエスキリストの名を通してあなたの御前にお捧げします。アーメン。それではお立ちいただきまして、賛美歌の516番を歌います。
十字架を追われた
主が与えられた務めとして励んでゆこう。主の前く
どうぞお座りください。それでは聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書19章1節から10節までです。その後遠藤先生から我が家に主をお迎えする題して説教いただきます。
イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし一軸桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また、誰かから何か騙し取っていたら、それを四倍にして返します。イエスは言われた。今日、救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。
来たる水曜日からレント、受難節に入ります。毎年レントの時期、この時期は私たちが主イエスキリストのその生涯、そして受難の日々を覚える、また十字架と復活にその備えるひとときとして、ずっと初代教会から私たちはこの時を迎えてきました。初代教会においてこのレントの期間とても大切であったこと、それはイースターに洗礼を受けるその志願者の人たちが準備を行う、その期間でありました。今私たちの教会では入門講座というものをして、今年今度のイースターでお一人の方が洗礼を受けたいという、その強い志を持って参加しておられます。また洗礼は受けておられますけれども、もう一度勉強し直したいというお二人の方、三人で昨日は入門講座をしました。そしてその短い時間ですけれども、その備えの時を共にする喜び、そして私は何も知らないというその謙虚さ、私はこのレントの期間にもう一度私たち一人一人も同じように自分が洗礼を受ける前に準備をしたこと、そしてそのきっかけとなったイエスとの出会いについてもう一度考えたいのです。初代教会の話に戻りますと、当時は数年間信仰教育を受け、 また礼拝や生活態度、そういったものに対する訓練と教育を受けていました。そして最後の洗礼を受ける前のこのレントの期間中に特別な儀式、また断食をして、そして徹夜の祈りを経て、その日のイースターの朝に洗礼式を行った。そのことを私たちはずっと受け継いできて、レントの期間に洗礼の備えをすること、そしてまた洗礼を受けた信徒の人たちももう一度自分の信仰、それを見つめ直そうという時として過ごしてきました。同社のキリスト教文化センターで教えておられる越川先生が、その私たちがレントの期間をどう過ごすかということを書いているところで、こんなことを書いておられます。それは信仰の更新ということです。運転免許の更新という言葉、パスポートの更新という同じ言葉を使っておられますけれども、有効期限があるパスポートや運転免許、それは私たちはその期限が過ぎるごとに更新をしなければならない。もちろん私たちキリスト者にとって洗礼は生涯にわたって有効な免許であると。それどころか生涯を終えた後までも有効な免許である。しかしあえて運転免許というそのことと比較して言うならば、私たち自身は気をつけていないとペーパードライバーと呼ばれる人たちがいるように、信仰にもやはり何らかの更新のような手続きが必要なのではないか。そのことを越川先生は述べておられます。私たちがレントの期間をどう過ごすのか、その中で今年は私はあえて更新する、自分の信仰をもう一度更新し直す、そのような時として、そして自分自身の洗礼、イエスと出会うそのきっかけを与えられた、そのことについてじっくりとご一緒に考えていきたいと思うのです。そして今日読みました聖書の中のザーカイ、イエスが私たちのもとにやってきて、そして私たちのもとにとどまってくださる、それを受けたザーカイ、どういう態度でイエスを迎えたのか、私たち自身の洗礼の時の喜び、そして戸惑いとともに、もう一度この聖書の箇所を見ていきたいと思います。最初にイエスがザーカイと出会う場所、それはエリコという場所です。これからイエスは十字架につけられるためにエルサレムに向かっていました。ガリラヤ湖での活動を終え、そしてエルサレムに向かう前に、少しエルサレムの北側にあったエリコという町にイエスは入ります。エリコは当時のパレスチナで最も肥沃とされたその土地。